ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームひまわりさん、桃さんこんばんは。かき氷のお便りを読んでいただきありがとうございます。嬉しかったです。早速2回目のお便りです。私は子供の頃から裸足になるのが好きです。公園などで小さな子供たちが裸足で遊んでいるのを見かけると、できることなら一緒に裸足になって外を走りたいと思ってしまうくらいです。かっこ大人になったので我慢していますが笑う。うちの家族は昔から家の中ではみんな裸足で過ごしていたので、私にとって当たり前になっていて、靴を脱いだのに靴下を履いて過ごすのが気持ちが悪くて仕方がありません。冬に友達が家に遊びに来ても裸足なので、寒くないの？靴下履いたら？とよく言われます。でもやめられません。ももさんはどうですか？ももさんの周りにも裸足好きな人はいますか？どうでもいいような内容のお便りですみません。ひまわりさん、お便りありがとうございます。早速2回目のお便り送ってくださいましたね。ありがとうございます。裸足になるのがお好きということで、夏ですしね、今は裸足の人すごく多いと思いますけれども、でも冬でも裸足でいたいし、できることなら外を裸足で走りたいっていうのはかなりの裸足好きだなというふうに読んでいて感じました。私はそこまでではなくて、まあもちろん暑い時とか夏はお家でも裸足ですけど、まあ、寒くなってくると足が冷えるからって靴下を履いてたりもするから、そこまでこう裸足が好きですというふうに宣言はできないんですけれども、うちの夫がとにかく裸足が好きな人で、必ず玄関で靴下を脱がないと気が済まない。リビングまで持たないんです。必ず玄関のところに脱いで置いてあるみたいな感じで、初めてそうした時に、あ、こんなに裸足になりたい人っているんだなと思ったんですけど、なんか聞くと靴下と靴がなんかねワンセットなんですって。家に帰ってほら靴を脱ぐと、あーってちょっとホッとするじゃないですか。あれが靴下までが一つになってるから、それをやっぱ取らないとリラックスにならないみたいで、でそれを私はもちろん一切教えてないんですけれども、子供たち2人ともなんかいつの間にかそれを受け継いでしまって、本当に5歳の娘も2歳の息子も必ずみんな玄関で靴を脱いだ後に靴下を脱ぐんですね。玄関ものすごい混み合うんです。靴脱いでさっと入って部屋に進んでほしいのに、そこで3人こう立ち止まって靴下を延々脱いでたりするから、なんだろうなって思うぐらい面白いなって思います。多分別にパパを見て真似してとかではなく自然となんでしょうかね。で娘とパパ似てるところがすごくいっぱいあるんですけど、靴下のつま先のとこにこう縫い目があったりとかするじゃないですか。であれがちゃんと気持ちいいところに行かないと許せないみたいな感じで、大型の私には全く理解ができないんですけど、靴下は靴下として、それはあれですよ、かかとがはまってないとかなればそれは気持ち悪いけれども、そんなにこう1ミリ2ミリ靴下の先端がずれてもあまり気にならないで私は履いちゃうんですけど、娘はそれが好きになってしょうがなくて、いやちょっとこの靴下私の足に合わないから履かないみたいな感じで、せっかく買ってきてあげてももうそれがねこうしっくりこないとダメっていう感じで、だったらもう脱ぐみたいな感じなんですよね。そうだから多分ね、ひまわりさんの気持ちがすごくわかるんじゃないかな、うちの家族はって思います。 ね、そんな私の家族はそんな感じなんですけど、一方あのお友達のお子さんがね、今2歳なのかな、で2歳のお子さんがちょっとこう潔癖症といいますか、すごく綺麗好きな子で、反対に裸足で外を歩けないっていう子がいて、あれですよ、あの外って言っても普通に室内ですけど、自分の家じゃなくて、どこかこうみんなが靴下で歩いていいとこ、裸足で歩いていいところでも気持ちが悪いから靴下を絶対履きたいっていう子もいたりして、同じ2歳でも、あ、もう全然違うんだなってその時に、ね、思ったんですけどね。そうでもね、裸足って昔からほら健康にいいっていう話あるじゃないですか、裸足の方が絶対いいよとかって私も聞いたことがありますけど、でも本当にそうみたいで、なんかでね、あの読んだんですけど、裸足でこう地面に立つと体内静電気っていうものが抜けて、病気の予防や改善につながるって言ってるお医者様がいるんだそうです。その体内静電気ってね、なんだろうと思いますけど、体の中に溜まる静電気だそうで、細胞レベルに帯電し、血液の成分である赤血球同士をくっつけて血流を悪くするなど、さまざまなトラブルを招くものなんだそうなんですね。で、その体内静電気が裸足でこう立っていると抜けていくから健康にいいんですって。で、ね、普通靴を履くと靴底に使われてゴムの部分があるでしょ、それが電気を通さない完全な絶縁体なんですって。なので靴を履いている限り体内静電気は全く抜けないそうなので、靴も脱いで裸足で、例えばね、外でも歩けるような場所だったら原っぱとかそういうところだと、本当に短時間でもその体内静電気が抜けていくから健康にいいなんていう話もあったりするみたいですよ。その他にもね、なんかいろいろとこう裸足はいいんだっていうことを発表しているようなものもあったりするそうなので、ご興味のある方はね、調べてみると面白いかもしれません。ひまわりさん、ありがとうございます。私もちょっとあんまり仲間外れにはなりたくないから、家族のみんなに合わせてもうちょっと裸足を愛してみようかなと思います。ありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームのんなさん、桃さんこんばんは。今年のお盆休みも孫が3人泊まりに来ます。毎年の恒例行事です。いつもは孫たちの両親、私の娘夫婦ですね、も一緒にやってくるのですが、今回は孫たちだけでやってきて数日滞在し、お迎えも兼ねて後半に娘夫婦がやってくることになりました。ママがいないから寂しいとならないように、孫たちが喜びそうなお出かけプランを連日考えています。プール、お祭り、バーベキューなどなど、さらに私の趣味にも巻き込んでしまおうかと、今回孫たちとカラオケにも行く予定です。孫たちのカラオケデビュー、一緒に楽しむために孫たちの大好きなアニメやテレビ番組をママからリサーチして、それらのテーマソングなどを私も歌えるように練習しました。おばあちゃん頑張りましたよ。みんなで楽しい時間を過ごしたいと思います。ももさんや ももかんのスタッフさんたちはどんなお盆休みを過ごされるご予定ですか？どんなさん、お便りありがとうございます。お盆休みですよね。ちょうどねこの1週間ぐらいお休みを取られている方も多いんじゃないかなと思いますけれども、お孫さんが3人もお泊まりにいらっしゃるんですね。それはおじいちゃまおばあちゃまは大忙しできっと大変ですよね。でもね、離れて暮らしてるおじいちゃんおばあちゃんだと孫たちが毎年夏に遊びに来てくれるとかって楽しみに待ってるんじゃないかなと思うので、いやーでもね、お便りを読んでいて素敵ですね。のんなさん本当にお孫さん思いというのが伝わってきて、いやお孫さんたちは幸せ者だなって思いました。盛りだくさんのプールとかお祭りとか予定を立てつつも、そうこれいいなと思いました。あの子供たちが来ると思うと、どうしても子供たちが喜ぶもの、子供たちが好きなものって絶対考えてね、連れて行ってあげたいって思うと思うんだけれども、それだけじゃなくてこうおばあちゃまおじいちゃまの趣味にも巻き込んじゃうっていうのもいいですよね。新しい世界が広がるからすごくいいなと思います。やはりお父さんお母さん世代ともまたおじいちゃんおばあちゃん世代って違うから、こう教えてくれることも違ったり知ってることも違ったりするから、すごくねいいなってそういうの思うんですよね。でカラオケだったらね、本当に子供たちも歌大好きだと思うから一緒に楽しめますもんね。でもそう、偉い、ちゃんと孫たちが好きな曲も覚えて練習して一緒に歌えるようにって、お孫さんびっくりすると思いますよ。おばあちゃまがそういう曲歌えるってきっと知らないと思うからね、一緒に歌えたら楽しいだろうなって思います。うちのね娘もカラオケで、そうカラオケのお部屋を使ってお友達みんなと遊んだことはあるけれども、マイクを持ってカラオケで歌を歌うっていうことはまだしたことがなくて、だからカラオケデビューっていう感じはねまだないんですよ、経験が。そう、近いうちに行ってみたいなとはちょっと最近思っていて、だんだんね歌もやっぱり好きになってきて、でお家でマイクに似たような形のものを持ってソファーの上に登ってソファーをステージにして歌ったりとか結構最近してるのでね、実際にカラオケでちゃんとマイクから自分の声が聞こえてとかってなると喜ぶだろうなと思っていてね、だからそう近いうち連れてきたいなって思ってるんです。ね、喜ばれますよね。子供たちも楽しいと思います。そう、私はですね、うちはね、お盆休みっていう風にこう決まってこの時期にっていう感じではないので、お休み、パパがお休みの日に一緒にお出かけしたりとかっていう感じで、この夏は過ごしていて、でも夏休みは本当に長いので、子供たちの夏休みは。だから、どうやって飽きさせないように、こう過ごすかっていうのを常に考えて、今母は頑張ってますね。また毎日派手にお出かけをしててもお金ばっかり飛んでいっちゃうから、あんまりお金を使わないで楽しめるようなプランとか、お友達も誘って一緒に遊べるようなプランとか、いろんなことをこう考えながら、1週間の中で何日かは必ず楽しむ日があって、でもお家でちょっとゆっくり過ごす日もあってとかっていう風に工夫しながら過ごしてますね。皆さんはいかがですか？盆休みお家でゆっくり過ごしたいという方も結構多いそうですけれども、やはりどこに行っても混雑しますからね、そういう過ごし方をされている方、それから思い切っても夏を満喫しようって旅行したり、夏らしい遊びをね一日中したりとかっていう過ごし方をされている方もいらっしゃるんじゃないかと思います。ちょうどね、そんなね、夏らしい遊びの話題が次もう一つお便りいただいていますのでね、ご紹介していきます。ラジオネーム、ワッフルさん。ももさんこんばんは。今年初めて隅田川の花火大会に行ってきました。テレビなどで見ていて、前からいつか行ってみたいと思っていたんですが、ついにデートで行くことができました。覚悟はしていたものの、本当に人が多く、大混雑で大変でしたが、その迫力と見応えのある花火のボリュームに、今まで見てきたどの花火大会よりもすごかったです。彼との楽しい夏の思い出がまた一つ増えました。今年の隅田川の花火大会は無事に開催されましたが、あの日場所によっては台風で中止になったところもあったそうですね。 近年台風やゲリラ豪雨などの影響で花火大会が延期されたり中止になったりというのが多い気がします。雨が降るとやはり花火が着火しなかったり、打ち上がったとしても花火として開かないで終わってしまったりしそうですもんね。この後も花火大会は各地で続いていくと思いますが、お天気に恵まれ事故なくみんなの楽しい思い出になってほしいですね。またいつか隅田川の花火大会遊びに行きたいです。ワッフルさん、お便りありがとうございます。夏の楽しみといえば花火大会もありますよね。手持ち花火の話もね、前にちょっと桃館で出ましたけれども、花火大会っていうのもいいですよね。隅田川の花火大会は毎年テレビ中継されるので、うちもいつもね、やはり子供がちっちゃいので花火大会の会場はちょっとハードでなかなか行かれないので、お家のテレビで楽しんでいます。今年も見てました、テレビでね。でもそう、なんかちょうどその週末台風が近づいてくるっていう話になっていたから、どうかな、隅田川も無事に開催されるのかなって私も少し心配をしていたんですけれども、でもね、東京は思ったほどこう被害もなく花火大会も無事に開催されましたよね。でも確かにその台風の通り道になったところとか、雨が早くからこう降り出したところは中止になったり、あと延期になったところもね、あったみたいですけれども、楽しいですよね。いやでも本当にお便りにはある通り、最近そう台風とかゲリラ豪雨とかですか、台風の時期もなんか年々早くなってるように感じますよね。昔はそんなになんか7月8月、台風ってなんか9月以降ってイメージがありましたけれども、7月8月にも台風が来てとか被害が出てっていうことニュースでたびたび聞きますけれども、そう、花火大会がね中止になるっていうのはどういう理由があるのかなっていうお話ちょっとね今日はしたいなと思うんですが、まず雨で中止になるね、そうだろうなって一番にきっと皆さん思うと思うんですが、大雨警報や洪水警報または注意報が発令されて安全な花火大会が開催できない場合は中止になったりとか、あとは雨の影響で河川の増水が見込まれる場合、よく河川敷にみんなこう集まって花火を見るとかっていう花火大会多いじゃないですか。そういった時にその河川の増水がね見込まれると、見るお席の方にも危険がねあるので中止になったり、まず一番の理由として雨ってよくね出てきますけれども、それ以外にも風によって中止になることも花火大会はあるんですね。強風により危険な状況になる恐れがある場合には中止になります。10メートル以上の風速が10分間以上計測される場合を判断基準としているケースが多いんだそうです。台風接近時などは間違いなくこの基準を超えることは予想されるので、早々と中止を決定する場合が多いみたいですよ。そしてもう一つ、雷注意報が発令されている場合や落雷の恐れがある場合にも中止になるんだそうです。花火の筒に雷が落ちると大爆発する危険もあるんだそうです。また万が一来場者に落雷があり負傷者を出してしまうわけにはいかないので、やはり雷の危険がある時も花火大会というのは中止になることがあるみたいです。花火の中止っていうとね、雨が一番思い浮かぶかなと思いますけれども、実際のところはよほどの大雨でない限り花火は雨でも上がるんだそうです。花火には酸素を生み出す酸化剤というのが入っているため、雨が降っていても着火することができるし打ち上がるんだそうです。ですけれどもね、それだけじゃなくて、例えば台風だったり、その雨だけじゃなくて風の影響もあったり雷の影響もあったりとか、あと先ほどお話ししたように雨によって川の水がこう増えてしまったりとか、複合的にいろんな危険なことがある場合はやはり雨でもね中止になってしまうということなんだそうです。 ねえ、せっかくその花火の日に向けて本当に多くの人が準備をして、遊びに行く人だけじゃなくてね、花火を主催する側の方たちもものすごくこう時間をかけて思いをかけてその日に向かっているわけですからね、できるだけ中止にしたくないという思いは皆さん同じだと思うんですけれども、天候ばかりはどうにもねならないっていうことがありますもんね。そういったね、ことが理由で花火大会中止になってしまうことがあるんだそうですけれども、ワッフルさんのお便りの中にもありました。本当できるだけね、お天気に恵まれて、それから見に来た人、それから主催してやる側の人たちも事故がなく、楽しい花火大会がね、これからも開催されるといいなって思います。隅田川の花火大会はね、特にすごく歴史のある花火大会ですからね、本当に毎年楽しみにしている方がたくさんいらっしゃると思うのでね、どうかな、来年も私はもしかしたらテレビで楽しんでるかな、どうかな、でもね、機会があったらいつか見に行ってみたい花火大会の一つだったりしますね。ワッフルさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも、何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それでは、ここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Say No More、聴いてください。
夜空をさまよう雲に隠されてく飛び込んだバッドニュース、信じるか What you choose、 誰の言葉も時に叶うかな Be misleading。 Do you hear my words with your true heart? I'll show you the truth。 惑わされないで Whatever they say、 揺るぎないもの、 The truth is only one。誰の言葉も今はただ gonna be confusing。 Do you hear my words with your true heart? I'll tell you the truth。 何も言わないで分かり合えた遠い日々は fantasy。
藤谷桃で Say No More でした。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、アンモナイトさん。はじめましてです。ラジオを聞いてすっかりファンになってしまいました。これからもよろしくお願いいたします。さて、私は大の恐竜ファンなんです。子供の頃から大好きで、恐竜のたくさん載っている本を何冊も買ってもらいました。先日、北海道のむかわ町で草食恐竜の化石が見つかったんです。なんとほぼ全身 80% くらいの化石が見つかったんです。体の一部の化石は全国で見つかっていますが、ほぼ全身の化石は歴史的な大発見なんですよ。そしてなんと、その恐竜の化石が東京上野の国立科学博物館に来たんです。もうワクワクして夜も寝れない状態です。少しオーバー。来週見に行きます。ももさんもぜひ行ってみてください。ちなみにこの恐竜、むかわ町で発見されたのでむかわ竜と言います。また見てきた感想を送らせてください。これから暑くなりますが、元気に楽しいおしゃべりをよろしくお願いいたします。アンモナイトさん、お便りありがとうございます。恐竜ファンでいらっしゃるんですね。恐竜好きな方は、そうですよね、子供の頃からもずっと好きで、もう大人になっても変わらず大好きでっていう方いらっしゃいますもんね。このニュースすごいですね。北海道のむかわ町で草食恐竜の化石がなんとほぼ全身見つかった。すごいことでしょうね。そうですよね、だって化石が出てきたって言っても体のどこかの一部です。それだってすごいことだけれども、それがほぼ全身、80% も見つかったってことをね、こう順番に全部並べていって恐竜の姿にそのままなるってことですもんね。いやー、大発見ですよね。その恐竜が上野に来ているわけですね。それは見に行きたくなりますよね。ちょっと詳しくご紹介しますね。恐竜博2019ザ・ダイナソーエクスポ2019というイベントなんだそうです。国立科学博物館で7月13日から10月14日まで開催しているということで、今まさにね、見に行けるわけですね。今回のね、見どころがホームページに書いてありましたよ。恐竜研究50年の変遷を重要標本で振り返るとか、謎の恐竜ディノケイルスに迫るとか、日本の恐竜世界、北海道で見つかった新種、さっきのムカワ竜のことでしょうかね、それについてとか、あとは恐竜絶滅に迫るなんていう風に書いてありました。これがちょっとこう見どころとしてね、上がっていて、きっとそれ以外にも盛りだくさんなんじゃないかなと思います。夏休みですからね、すごく混み合っていると思うんですが、公式ホームページには混雑情報なども載っているので、そこで今日はどのくらい待ってこう入れるのかなとかっていうのがチェックできるみたいなので、ぜひお出かけされる方はね、チェックしてから行くといいかもしれませんね。 そう、ここだけでなくてね、やはり夏休みはもう全国で恐竜イベントを開催しているみたいですよ。恐竜大好きな少年から大人の方まで、みんなね、いろんな場所にお出かけして恐竜たくさん楽しんでいらっしゃるんだろうなって思います。そう、私はまあ女の子だったので、その子供の頃に恐竜にハマるみたいなことはなかったんですけれども、でもジュラシックパークの映画とかはやっぱり見て、うわーすごいなーと思いましたし、あのね、今のこのリクエスト曲を聴くだけでも、なんかもうその世界観がふわっと頭の中に広がるような気がしますしね。いやー、その好きになる気持ちはすごくわかるような気がします。かっこいいなーって、ちょっと怖いけどね、怖いけどかっこいいなーって思う気がします。ディレクターのね、じゅんちゃんとお話をしていて、じゅんちゃんは小学生の頃にゾイドという恐竜のプラモデルにすっごくハマって、それをたくさん作ってたんだっていう風にお話を聞かせてくれて、そう、小学生から楽しめるし、きっと大人になっても今も好きだよっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなって思います。そう、でそんな中から恐竜はね、今会うことができないけれども、今生きている動物の中で恐竜になんとなく雰囲気が近いかなって思うと、サイとかもあるなって思って、あのサイとかのこう肌の感じとか、サイって結構動物園で会うと大きいんですよね。びっくりするぐらい大きいんですよね。図鑑で見てるとあんまこのぐらいかなと思うけれども、意外と大きくて、赤さんあの感じとか、カバさんとかわかんないけど、ああいうこう肌質の感じとかは、恐竜好きの男の子もたまらないんじゃないかななんてちょっと思ったりねして。いやー、いいですね。楽しみ。夏休みならではって感じがしますね。男の子は恐竜にハマる子、それから乗り物にハマる子とか、戦隊ものにハマる子とか、小学生ぐらいの子たちもみんなそれぞれですけど、でもね、みんななんか男の子たちってすっごくこだわりが強くて、これが好きってなるともうとことん調べたり、とことん集めたりって、もう大人もびっくりしてしまうぐらいの知識の量があったりとかして、そんな子供たちが多分ね、このイベントにたくさん訪れているんじゃないかなって思います。アンモナイトさんも楽しんできてくださいね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。モモスガーデン。このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。今日はモモスガーデンのコーナーにお便りをいただいています。ご紹介します。ラジオネーム、アイラブフルーツパーラーさん。ももさんこんばんは、お久しぶりです。先日職場の先輩が山梨旅行のお土産に桃を買ってきてくれて、同じ部署のみんなに一つずつ配ってくれました。とても美味しそうな桃でしたが、触ってみるとまだ少し硬そうだったので、新聞紙に包んで常温で置いておきました。ほんの数日で桃の甘い香りも強くなり、柔らかく食べ頃になったので、最高に美味しい桃をいただくことができました。一方、同僚の男性が私にこそっと、この間いただいた桃、硬くて甘くなくてあまり美味しくありませんでしたね、と。どのように保存していたか聞くと、冷蔵庫に数日入れたままにし食べた、とのこと。それはもったいなかったね。そういう時フルーツは追熟させて食べるんだよ、という私の話に、追熟って何すか？と彼。フルーツ好きの私にとっては当たり前すぎる話だったんですが、追熟って意外に知らない人も多いんだなぁと思いました。ももさんは追熟知っていましたか？お名前がフルーツだからきっと知っていますよね。なんか笑う。フルーツの中でも桃のように追熟できるものと、いちごのようにできないものがある。ぜひよかったら桃ズガーデンのコーナーでお話ししてください。アイラブフルーツパーラーさん、お便りありがとうございます。 追熟。これは追加で熟す、追加の追に、それから熟すの熟と書いて追熟という言葉なんですけれども、そう、もうまさに追加で熟す、そんな感じですね。木になった状態でフルーツはこうどんどん熟していきますけれども、木から取っちゃった後もこう時間をかけてどんどん熟していくフルーツと、それからもう一度木から取っちゃったらその後はもう熟さない、甘くなってったりはしないフルーツと、2種類あるんですよね、フルーツ。私もフルーツ大好きなので、もちろん知ってましたし、フルーツによってそう、保存の仕方とか食べ方とかも変えてたりしますけれども、ちょっと改めてね、ご紹介しますとね、追熟するフルーツ、置いといたらどんどん甘くなって熟していくフルーツね、ご紹介しますと、メロン、キウイフルーツ、西洋梨、スモモ、バナナ、などなど。で、さっきのね、桃もそうですよね。それから、追熟しないフルーツ。パイナップル、リンゴ、イチゴ、ブドウ、スイカ、日本の梨、などなど、なんだそうです。どうですか？皆さん知っていましたか？そう、全部フルーツ、同じフルーツだし甘くなって食べるものだから、結構その見極めって難しいなと思うんですけれど、知識として知ってないとね、置いといたらこのフルーツも甘くなるかなとか、実際私もブドウとかも知らなくて、普通に買ってきたらちょっと甘みの少ないブドウだな、少し置いといたら甘くなるかななんて思ってても全然甘くならなかったみたいなこともあったので、そうなんです。追熟しないフルーツは時間が経てばどんどんこうフレッシュさがなくなって、むしろ悪くなっていってしまうだけだから、早く食べた方がいいんでしょうね。で、反対にメロンだとか、それから桃だとか、キウイとかもそうですけど、は、ちょっとまだ硬いな、その買ってきた時が食べ頃っていう場合もありますけれども、そうじゃない場合は、ちょっとお家で冷蔵庫には入れないで少し時間を置いて、あ、少し柔らかくなってきたなとか、香りが出てきたなっていう頃に食べると最高っていう時期をね、見つけられるかなと思います。で、反対にバナナとかはちょっと油断すると、気づくともう真っ黒になっちゃってたりして、熟しすぎちゃったなんてこともあったりするので、また見極めるのもね、難しかったりしますけれども。で、ただ常温で置いておくのでは追熟するんですけれども、エチレンガスの発生量が多いリンゴとかと一緒に追熟させたい果物をビニールなどで密閉してこう置いておくと、追熟を急ごうとしてね、早く甘くなったり熟したりするみたいですね。キウイとかも私そうやってやってたりしますね。そう、でもね、その追熟するフルーツしないフルーツってなんでそう違うのっていうか、何のためにその追熟するっていうシステムがあるんだろうとか、ちょっと疑問に思いませんか？これってね、子孫をより確実にたくさん残すための植物の知恵なんですって。通常の果実はあるシーズンになるとほぼ同時に全ての果実が成熟して食べ頃になっちゃいます。で、食べ頃になった果実は種子ごと動物や鳥に食べられることで、子孫、種子を他の場所へ運んでもらって世代をつなげていきますよね。でも同じ瞬間にたくさん実がなってしまって全部熟しちゃったら、全ての果実を動物や鳥に食べ残しなく食べてもらうのが難しくなってしまいます。そこで微妙に成熟時期をずらすことで、少しでも長期間にわたって多くの動物や鳥に食べてもらって種子を運んでもらっているというわけなんだそうです。なんて賢いんだろうって思いますよね。いやいや、すごいお利口さんだなって思う植物のね、こういう話でいっぱいありますけれども、そういうところから来ているみたいですよ。さあ、せっかくの美味しいフルーツですからね、やっぱり一番美味しい食べ頃を見極めて、追熟層しすぎちゃうと腐っちゃって食べられなくなってってなるので、よく毎日毎日様子を伺って、今だっていうタイミングでね、美味しく食べられるといいですよね。桃は今一番美味しい季節ですからね。私もたくさん食べてます。アイラブフルーツパーラーさんもフルーツ楽しんでくださいね。桃津ガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。 それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Dear Family 聴いてください。
今の私があるのはあなたがいてくれたから、心から伝えたいこの言葉、ありがとう Dear Family。
ファミリーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組の中で追熟するフルーツの話をしたところで、スモモを私スモモだと思ってて、スモモって言っちゃってみんなにすごく笑われたんですけど、スモモなんですね。今更知りました。いや、てかね、ラジオをやってるとそういう時って結構あって、当たり前のように使ってたのに、それ違ったのっていうの。そう、自転車ってずっと私言ってたんだけど、自転車が正解なんですよね。あと、そう、娘と話してる時にクマもなんかクマって言っちゃいません？でも本当はクマなんですよね。そういうのがすごいやっぱり気になって、いつも日々勉強だなと思いながらテレビを見たりとかしております。頑張ります。桃缶では皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃缶動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃缶ライブラリーの中からご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、 momokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。